それではこの朝は御霊に属する体によみがえらされる、御霊に属する体によみがえらされるという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週の復習、いつも冒頭にさせていただいていますが、先週私たちは死者の復活はない、死者の復活はないというコリントの教会の一部の人々に向かって、使徒パウロがキリストはご自分にあって眠ったもの、これは死んだという意味ですけれども、眠ったものの初穂として、ファーストフルーツとして死者の中からよみがえられたとパウロが語るのを見ました。もし死者の復活がないなら、この世が全てということに なりますが、でそうであるならば、私たちは自分のために生きよう、自分自身のために生きよう、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようってパウロその引用して、先週のところで書いていましたけれども、もし死者の復活がないのであれば、この世が全て、今の世が全て、それゆえに自分自身のために生きようということになるわけですよね。けれども、イエス様は聖書の示す通りに十字架の死後3日目によみがえられました。そして終わりの日にご自分を信じるすべてのものをも死よりよみがえらせてくださるんですね。で、この復活の希望のゆえに、私たちはこの世でのあらゆる困難や試練にも耐え忍ぶ。復活もあってこの世は、楽しんだらダメということじゃないですよ。そういう意味じゃなく、でもこの信仰のゆえにいろんな困難、試練という中を通るわけです。で、通らないとしたらクリスチャンとして何かおかしいっていうのが聖書から言うと正論ですね。ですので、でもその希望のゆえに私たちはあらゆる困難試練の中、それをも耐え忍ぶ。そして最後まで福音のため、福音、ある人にとっては愚かに思えるものなんですけれども、イエス・キリストが罪人のために十字架にかかって死なれ、葬られ、死よりよみがえられて弟子たちに現れた、この福音のために、人々のこの救いのために主の技に励む。で、今日もその復活のその続きのところであるわけですが、ここでパウロは、じゃあ死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で、来るのかっていう人々の問いに答える形で、この死者の復活について説明していますね。で、ちなみにその、体とかって出てくるのは、先週も少し見ましたけれども、二元論、ギリシャの二元論的なもの、霊は良いもので、肉体は悪だから、ね、その、死者の復活はないと。この肉体は、でその霊を閉じ込めるようなものなので、死者の復活はないって、そのクリスチャンじゃないですよ。ギリシャ哲学のその考えがあるわけですね。グノーシスって言ったりします、二元論って言ったりしますけれども、でそういう影響もあったことでしょう。またある人々は、もう復活は、死者の復活は起こったんだ、ね、もうよみがえりがあったんだって、それはどういう形なのかちょっとあれですけれども、でもそういう人たちもいた。でその質問に答える形でパウロはこの死者の復活について今日のところでも説明をしていくわけですね。もう一度36節から41節までバッと読みますね。愚かな人だ、あなたの巻くものは死ななければ生かされません。あなたが巻くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は、御心に従って、それに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。まずパウロは死者の復活を麦やその他の穀物の種まきに例えて語っています。で皆さん、土にまかれたその種は、そのままの状態で出てきます？土にまかれた種が種のまま出てきますか？それはまかれた種粒、その状態とは全く違う形で出てくるわけですよね。で、そのことはみんな、もう、どの種ね、この特別にこんな種があるんだとか、そういう話じゃない。一般的なものとして、まあ、当たり前のことですよね。種がそのまま出てこない、違う形で出てくるわけですよね。 で、そのことをしてパウロは、あなたの蒔くものは死ななければ生かされませんと言ったわけですが、種は地に蒔かれることで、つまりその種自体は、まあ死んだっていうのもあれなんですけど、死んで初めて新しい命として 芽を出し、成長し、やがて実を結ぶようになりますと。で、そのようにして蒔かれた種の時の種粒とは違った新しい体という、その出てきた芽とかを体っていうのは、ちょっと変な表現かもしれないんですが、まあ、その種に新しいね、形が与えられるわけですよね。新しい体、形を持つようになる。それは神様がご自身の御心に従って、それに体を与えてくださるからですが、それは各々の種によっても違うと。この違う種をまいたのに同じものが出てきたっていうことではない。それぞれ違う体が与えられるというわけですね。そこには違いもあります。で、その体、その形の違いは農作物に限ったことですか？そこには人間の体としての肉ですね。私たちのこの体です。まあ、英語ではバディだと思いますが、その人間のフレッシュかな、肉がありますが、動物の体もあります。鳥の体もあり、魚の肉もありますと。またそれらのように地上の体もあれば、私たちは地に属するものですね。地上の体もあれば、天上としての天体における、ここで太陽、月、星の体もあるって言ってますね。天体における太陽、月、星のこのバディっていうか、その体、現れがあるわけね。形があるわけですね。で、そして地上の体、私たちの持つ体と天上の体との、その栄光とは異なりますよ。つまりその栄光とは、私はよく素晴らしさとかって表現したりしますが、輝きと言ってもいいでしょうね。光の栄えて書くわけですね。漢字で光です。その、だから天体、ね、輝きは天上のもの。輝きがあるわけですよね。と、地上の私たち。皆さん輝いてます？まあ変な質問かもしれない。どうですか？輝きますか？まあこういうクリームを塗ったら輝くとか、そういう話じゃなくて、でも分かります？その輝きが違いますよって。ね。で、それだけではない。天上と地上のものの輝き、栄光とが違うだけでは、異なるだけではなくって、太陽の輝きもあれば、まあ、月の輝き。まあそれは実際には太陽の光を反射してということなんですが、でも個々の星の輝きもそれぞれに違うというわけですね。星によって明るさが違うわけでしょ。で、じゃあこれを言ってどこに行くのか、パウロは。何の話をしているのか。パウロは言いますね。42節から44節。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。血肉とは血肉って書きます。この私たちの体のことですね。この体があるんだから、御霊の体、神様によって与えられる天上の体もありますよ。つまり復活後の私たち与えられる体であり、イエス様が蘇られた後に、傷跡がなかった、ある程度残ってなかったイエス様ってわからないわけですが、でもそれがもう血みどろで、もう傷がもうボロボロでイエス様なんとか同じ体で蘇ったんじゃなくて栄光の体です。弟子たちが戸を閉めててもその中に入ってこられるような栄光の体、それはもうその時にならないとはっきりは分からないわけですが、でも御霊の体もあるのです。朽ちるものとは何でしょう、それは腐ってダメになるものですね。死んでしまうもの、ダメになってしまうもので、皆さん、私たちのこの体、血肉は朽ちるものですか、それとも朽ちないものですか。まあ明らかですよね。どれだけの人がこの体が朽ちないことを願いつつ、でも現実はどうでしょう。どんどんと朽ちていくのを実感するわけですよね。で、パウロは言うんです。死者の復活は朽ちるもので巻かれて、この体で巻かれて朽ちないものによみがえらされる。 ことですと。またそれは癒しいもの、癒しいはしためです。マリアはこんな私は低いものです。こうやって、見つかりの前に言ったわけですけれども、その、癒しいもので巻かれて栄光あるものに蘇らされる。輝きのあるものに蘇らされることであり、弱いもの、弱いもので巻かれ強いものに蘇らされることであるとパウロは言いました。血の血肉、この体があるのだから、御霊の体もあります。これパウロの論理ですね。この体が私たち持ってるんだから、御霊の体もありますよって。さっき言ったいろんな違いがあるように、輝きも違うようにありますよ。ゆえに、朽ちるもの、癒やしいもの、弱いものとしてのこの血肉の体は、体で巻かれるならば、巻かれるならば、朽ちない栄光ある強いものとしての御霊に属する体によみがえらされますよ。これ条件ですね。巻かれるならですから。で、私たちにとってそれはどういう意味でしょう。その血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるとは、実際にはどういうことか。種の場合には、巻かれるとは、死を意味したわけですよね。それ、パウロはそう言ってますね。死ななければ生きないって言うわけですけれども、私たちをして、御霊に属するこの体、栄光の体によみがえらされるために、この今の体で巻く、つまり死ぬとは、どういうことでしょう。今さっき少し言いましたが、それはもしそれが全ての人の通る肉体の死を意味するとするならば、みんな私たちは死を迎えるわけですが、もしそれが自然というかね、その死を意味するんだとすれば、全ての人が死んだ後、御霊に属する体によみがえらされるということになりますね。私たちはみんな土に巻かれるじゃないんだけど、死んだら栄光の体が与えられると。でもそれは福音のメッセージに沿うものではないわけです。全ての人とは言わない。じゃあどういう意味なのか。この血肉の体で巻かれるとはどういう意味なのか。それは私たちの罪のために、これずっと15章福音から来てますからね。福音とは何かから来てますね。私たちの罪のために、あなたの罪のために、十字架にかかって死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえられたイエス様を神の救い主と信じることですね。その主への信仰によって、イエス様への信仰によって、主の死と復活に預かるバプテスマを受けることです。今日、先ほど私たちはライアン・キム兄弟のこのバプテスマの証人となったわけですね。目撃したわけですが、洗礼というのは単なる宗教的な儀式ではない。これを受けておいたら天国の切符をもらえるよっていう話ではない。救われてるからイエス様に従うという一歩が生まれるんであって、救いはこのイエス様を信じることによってなんですが、そのパブリック、その公にその信仰を表すという意味で、こう、洗礼を受けたわけですけれども、でもそれはキリストの死と復活に預かるもの。ですからそれによって私たちは古い自我ですね。古い、その自分自身、自我、古い自分、自己中心なものとしての、この罪人の自分に対して死に、そしてキリストの復活の命によって新しく生かされる必要があるわけです。それを信じる。ですから、いや、もう死んだからって本当にこの体が死んだのかってそういうことではなくって、死んでないわけですよね。皆さん生きてるわけですよね。でもそう、死んだんだって信じる信仰ゆえにキリストによって新しくされている、私は復活の命に預かっていると信じる信仰ですね。ただそれによって起こる変化は内側としての、心における霊的変化ですね。ですからそれは外側としての体における変化ではありません。もちろんその喜びが溢れ出てくると内側から全て私たちの心がコントロールしますね、私たちの行動。ですから内側に喜びが溢れ出ると、感謝が出てくると、それが、賛美になり、私たちの奉仕、喜びの奉仕へと外に出てくる、笑顔になるっていうのももちろんそうなわけですよね。 ただ外側としての体に変化があるね、なんかマークがついた洗礼ね、救われてますよ、マークが突然現れたとかね、もう本当にもう全然シワなどがもう減ったらいいですけれどね、増えなくなったとかね、でそういうことではないわけです。今の時ですよ。外側の体、肉における変化はやがての日、主が再臨される時に起こるもの、イエス様がこの救いを完成する時に戻ってこられ、その時に起こるものですね。パウロが言うように御霊に属する体としての栄光の体によみがえらされることによってですね、その栄光の体はね、その後の、でもそのためには血肉の 体で巻かれなくてはいけない。さっき言いました条件という言葉を言いました。巻かれるならば御霊の体によみがえらされるって言ってますから、巻かれないならばそうならないわけです。今の世において罪人としての古い自分のに死ぬね、あ、さっきライアンがその自分はね、そのイエス様のその死、その救いに値しない、誰も値しないわけです。ただ値しないからって言ってなかなかっていうのがみんな通るところですね。でもそれが分かると、だからイエス様は恵みによって値しないね、私は受けるに値しないってなると、でもその私にね、恵みを与えてくださる、その私を救ってくださるっていうのは恵み以外の何者でもないでしょ。何か返しますよ、何かいいことしますよっていうと、それは恵みではなくなる、ギブアンドテイクのあれでしょ。受けたから返さないと、返せない何もで、返せると思うこと自体が傲慢で、その傲慢は神様にはすんごいオフェンシブなものですね。ですからその、自分今の世において罪人としての、ああ自分は罪深い自己中心なものだ、自分のことばっかし考えて、それゆえに自分自身も他の人ともね、その関係を壊してしまうね、にもかかわらず他の人のせいにする、あの人がどうだね、自分は大丈夫でも他の人が悪いって、そういうふうにしてしまうその私たちに、自分自身に死に、でも復活の死を信じる信仰によって生きる必要がある、生かされる必要があります。45節から、49節、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っているように、天上の形をも持つのですと。皆さん、最初の人アダム、人類最初の人アダムはどのようにして作られましたか？前お願いします。創世記の2章の7節、神である主は、土地の塵で人を形作り、その花に、命の息を吹き込まれた。そこで人は生きたものとなった。生き物となったですね。ごめんなさい。パウロをして最初の人アダムが土で作られたものであり、彼の子孫である人類、私たちも含む人類も皆土で作られたものだという理由はここにありますね。土地のその塵で形作られた、それが私たちですと。で、その名が土を意味する通りです。アダムのその名が、土を意味する通りなんですけれども、血肉の体を持つ私たちは皆土で作られたものの形を持つゆえに、死んだ後土に戻るわけですね。土に戻る。でもどうでしょう、そのどこに希望がありますか。私たちは土で作られた、もう私たちは直接ではないですよ、その母親から生まれてですから、でも遡るとそうだというわけですが、でもそうやって生まれてきたから土に戻ってね、土と成分、私たちのこの肉体は土と成分が一緒だから土に戻りますよって。でそのどこに希望を見出しますか。アダムが死に、 私たちの先祖を皆死んだように、私たちもこの血肉においてやがて死ぬのです。果たしてそのどこに皆さんは望みを持たれるでしょうか。パウロは言いますね。最後のアダムは生かす御霊となりました。この最後のアダムとは言うまでもなくイエス・キリストのことです。で、じゃあイエス様はどのようにして生かす御霊となられたのか。それは十字架の死後復活されることでご自分を信じるすべての人にご自身の御霊、聖霊を注いでくださることによってですね。ご自身の霊を注いでください。で、これはおまけではない。アメリカのカレンダーでは、ちょっとあの読むんですが、アメリカのカレンダーではペンテコステっていうのが出てこないんですよね。出てくるのも中にあるかもしれない。イースターまでは行くんです。クリスマス、イースターで、生まれて、イエス様生まれて、イースター、蘇られたまで行く。ペンテコステ、神の霊が注がれるっていうのは、これはもう、それを通して本当の救いなわけです。エゼキエル書というところではもね、イスラエルの民がもうボーン、もうカラカラになった骨だ、もう死んだ状態だ。実際には生きてますよ、肉体も。でも彼らは霊的にももう死んだ状態だ。彼らはどうやって生きるのか。神の御言葉が語られて、神の息が、ね、霊が注がれた時に彼らは、ね、そこに肉がついていき、骨から肉がついていき、神の軍隊になる、兵隊になるっていう、その、預言者を通してこう語られているわけですが、それ以外にも聖霊のことが語られているんです。それほど聖霊は大事なわけです。で、イエス様はそのようにして、蘇られて終わりじゃなくて、天に昇り、ご自身を信じる者に約束の御霊を注がれて、で、弟子たちは変えられて、強められて、教会が誕生していったわけですね。それまで恐れて、ああ、ダメだってね、ユダヤの人たち、ユダヤ教の人たちからも迫害を受けて、ローマからもね、圧力を受けて、ああって言ってた弟子たちが、うん、I don't care だって。もう殺してみなさい。ね、私はイエス様に蘇るだけだ。って言って彼らは死をも恐れずに行ったわけです。これは聖霊の力ですよね。迫害を受けて解放された時にも、ね、いやもうこれに会いたくないじゃなくって、むしろ彼らそれを、そのレポートを聞いた、他の弟子たちね、ペテロと、ヨハネたちが解放された、他の弟子たちは、むしろ神様に私たちもっと大胆に御言葉を語らせてくださいって。これが聖霊の力ですね。あの人素晴らしいね、よくできるね、忍耐強いねって、この人の力ではできない、そんなことは。でも聖霊によってそのように神様は働かれて教会誕生して今があるわけですけれども、そのようにしてイエス様はご自身の御霊を注ぐことで生かす御霊となってくださった。イエス様は母マリア、クリスマスの時にそういうことも入れながら今日は話しています。母マリアを通して今から約2000年前にユダヤのベツレヘムの家畜小屋で生まれてくださいましたですね。がマリアが主を身ごもったのは、ヨセフによってではない。夫ヨセフによってではない。これは信じがたい奇跡の話ですけれども、ヨセフによったものではない。何によりましたか？聖霊によって身ごもったわけです。もちろん天使ガブリエルが現れたらそういうのがあるわけ。聖霊によって身ごもった。私たちが乙女マリアより生まれとイエス様のことをこれを信仰告白するのはそのためですよね。でなんですけど、それゆえにイエス様は土ではなくて天から出たお方、つまり神であられるお方です。最初の人アダムが生きたものとなったのはこのお方によりますね。この神様によります。というのもアダムはただ土で作られて粘土をね作って人の形にやって、はい、生きるものになったんじゃない。形作ったからそう生きた命があったんじゃなくって、その花に命の息を吹き込まれることによって生き物となったわけですね。でこの息とは霊という意味も同時にあるわけです。その私たちこうやってブリーズするこの息っていうのは、そのただこれが霊っていう意味じゃないですよ。でもそこのその命の息を吹き込まれたという、これ神様の霊を意味するわけですね。つまりアダムは神様の命の息、命のその霊によってその体はもう作られてます。肉体においても霊においても生きるものとなった。でもまあ罪、今日はもう深く見ないですが、罪が入ってきた時に、 サタンの誘惑にあって、神ではなく自分を神とすることを選んだゆえに、神様に背を向けて離れた時に、罪が入ってきた時に、神様とアダムとの全く信頼関係は壊されてしまう。結果、アダムは死ぬ存在となったわけですね。いつも言いますね、よく言いますが、木の実に毒が入っていたので、食べたらうって言って死んだんではない。その後もアダムは生き続けたわけですが、その神様を裏切った。自分を作ってくださった作り主を、あなたは、まあそれはもう、私は自分で善悪を判断したい。私の欲しいものをしたい。悪魔の誘惑は、これを食べたらあなたは神のようになる。悪魔はイエス様には私を拝めていますが、私たちに今日もあなたが神だ、ね、あなたの納得するもの、あなたが善悪を判断して、あ、神がいるいない、でも本当に神様がいて作られた私たちが、私が神様いると思わないって言ったそれはどうです？皆さんわかります？神様からしたらそれはすんごい愚かなことであり、オフェンシブなことですよ。いなかったら別の話。神様がおられなくて、私たちが偶然にアメーバーから成長して何百年何億年ずっとね、を通してたまたま生きてるんだったら、進化論そこに行くんだったら、私たちが死ぬのもたまたま生まれたんだから意味を考えてもね、意味がない。その目的考えても、なぜ生きているのかって考えても意味がない。明日は死ぬのだ、飲み食い死のうって言って死んで土に帰って終わり。どちらにしてもね。でも神様ね、そのようにして私たちはね、アダムは、罪ゆえに神様からセパレートされて、彼は死ぬ存在となった。で、私たちそれが原因で、彼の子孫である私たちも皆そのままでは死ぬものなわけですよね。その状態、生まれてきた状態で死ぬ存在、誰も罪ある状態で、自分が神だと思っている状態で、神様を神としない状態で、自己中心な状態で永遠に生きることのないためですね。でもそこに最後のアダムとしてのイエス様が来られた理由があるわけです。イエス様をして、その罪ゆえに滅びゆく私たちを生かす御霊となられた理由がここにあるわけです。ご自分を信じるすべてのものに御霊を与えることで、天に属するものとするため、地で生まれてきて、それではなくて新しく生まれさすことで天に属するものとするため、またそれによって終わりの日に御霊に属するものであるゆえに、御霊の体としての天上の形、イエス様の栄光の体も持つようにしてくださるためですね。ちなみにパウロはここでも順番を大切にしていますね。順番ということ、最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。このことは私たち当然のことに思えますよね。私たち肉の体で生まれたんだから、そうやって今言われていることは後に来るんだろうって、そうなんだけれども、その通りなんですよ。でもその種ね、もう一度種をイメージしてくださって、種がまかれて、ね、それが死んで新しい体が与えられて、身とこう順番があるように、私たちにおいても今この肉体、血肉のもの、最初は血肉のものなわけですが、後に御霊のものが来る必要があるわけです。必要があるんですよ。この肉のままで終わったらダメですよ。後に御霊のものが来る必要がある。というのも、今私たちは土で作られたものの形を持っていますが、後に必ず天上の形を持つようになる。ここが信仰は問われますね。まあ、そう言っても私は信じない。で、土に帰りますで、よければもうそれ以上私は何も言うことができない。でも、神様は聖書を通して必ず持つようになりますよって。これ、主の約束ですね。約束。イエス様はこのために、もともとですよ、もともと朽ちることのない栄光のある強いお方でありながら、ご自分の方から私たちと同じ血肉の体を持つものとなってくださいました。受肉と言いますが、イエス様をあえて低くなられた。神であられた方がご自分の方から低くなって、しもべの形をとって私たちと同じこの肉体を持つものとなってくださった。朽ちるもの、卑しいもの、弱いものとなってくださったわけですね。血肉の体で巻いてくださるためです。 イエス様ご自身がその血のその体で神だから痛みもね、何も苦しみもないって言って、上からね、罪人を救ってやろうかじゃなくって、ご自分が同じ体ですから、イエス様当然ね、苦しみは苦しみですよ。私たちと同じように十字架で鞭打たれて痛いわけですよね。でもそのようにして、ご自分が血肉の体で巻いてくださるため、つまり、ご自分のその死によって、で私たちの死と滅びの原因である罪の問題を主ご自身が解決してくださるためです。それがイエス様をして私たちの罪のために十字架にかかって死なれた理由、私から命を捨てますよっておっしゃった理由です。それはサプライズではなかった。ご自分は分かってここに行きますよ。その身代わりの死、贖いの死によって、私たち自分を罪人と認めて、ああ、自分はそんな罪深いものなんだ。神であられる方、私のために死なないといけないほど、私は自己中心な罪人なんて認めて、このお方に救いの望みを置くすべてのものに、罪の許しと平の命を主が与えてくださるためですね。生かす御霊となられた。主はこうおっしゃいました。ヨハネの福音書の12章のところ、誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えると言うのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。イエス様はご自分のためではなくて、ご自身のためではなくて、私たちのために血肉の体で巻いてくださった、死んでくださいましたね。そしてその御霊に属する体としての栄光の体によみがえられた。イエス様ご自身の話ですよ。蘇られた。で、それはイエス様のためではないわけです。ご自身のためではない。それをする、もともとする必要がなかったわけですからね。でも救うために来てくださって、血肉の体で巻いてくださって、で、栄光の体、天上に属する体で蘇られてくださったんですが、それは死者の復活の初歩としてのご自分に、信頼する、ご自分についてくる、ご自分に従うすべてのものをも、同じように御霊に属する体によみがえらせてくださるためですね。ご自分が初歩として、イエス様よみがえられた、どのようにか、私たちは見てないですよ。でもそれ聖書に書かれて、でもそれがもう起こった。で、この初歩に続く私たちは、私たちもそれぞれ地に、ね、落ちて血肉で巻くならば、私たちもイエス様のようによみがえらされるんだって。この初歩に続いて多くの収穫が得られるためにイエス様は、ご自分は血肉の体で巻いてくださった。ですから主が言われるように、自分の命を愛する者、皆そうですよね。私たち生まれながらに自分が一番可愛い、自分だから自己中心なわけですけれどもね、自分の命を愛する者、つまり今の世で自分自身を愛するゆえに自己中心なものとなり、自分が生きようとする人はでもそれを失いますよ。コリントの人たちは救われた、信じたって言った後も、教会のことよりも私のこと、教会と言いながら私が気持ちよくなる、楽しくなるためにそれを利用する、そこも同じことですからね。同じこと、何をしたかどうかじゃなくて、むしろ心の態度ですね。でもコリントの人々の中にそれが多くあったわけですよね。他の人よりも、あの人は別に知らないから私はこれをする、それで別に罪を犯すわけじゃないからとかいう、そういう理屈を持ってきて、全然そこには愛がなかった。与えられたギフトも他の人のために用いられることはなかった。そのような意味で自己中心なもの、ね、そこに生きるものはその命を失いますよ。でも自分がそんなものだ、そんなものじゃないじゃなくてそんなものなんです。私たちはみんなそんなものなわけですよね。そこを否定するんじゃなくって、そんなものだと認める、 私たち自分の力そんなものでないものにはなれないですからね。どこまでも私たちは自分が可愛いわけですけれども、でもそんなものであることを認めて、その命を憎む、ああ自分は本当に自己中心なものだ、神を愛すると言いながら自分を愛している、隣人を愛すると言いながら、でもそこに結局私じゃないかって、そんな自分を否定するんじゃなくて、むしろ認めることで、でそしてそれを憎んでイエス様に望みを置く、その罪のためにイエス様来てくださって、この方に望みを置いて、この方につくものは永遠の命に至るのです。そのようにして罪人である自分に対して、死ぬもの死ねないんですよ、十字架にかかって死にますって、死んだところでそこには意味がない、でもそんなものだって、でもそんなもののために死んでくださったイエス様と私は十字架に共にねつけられて死んだんだ、バプテスマを通しての私はもう水の中に浸って死んだんだ、そのように死ぬ、死んだことを日々覚える、イエス様の前で十字架の前で日々、あ、私はもうすでに古い自分に死んだんだ、でもそのようなもの死ぬものをイエス様がご自身の御霊によって生かしてくださる、御霊に属するものとしての栄光の体を与えてくださる、ここに望みを置くわけですよね。皆さんいかがでしょう。今日あなたはイエス様を救い主と信じることで、これはクリスチャンの人に対する質問ですね、信じることで古い自分に死に、でも主の御霊によって生かされていますか。古い私も死んでないし、ね、新しいイエス様も受け入れてなくって、私がイエス様のいい教えを受け入れた、イエス様のこういうふうに見習いたいっていうような、何も変わっていませんだったら救われてないですよね。わかります、私が言うんじゃないですよ、この聖書の理屈から言うと救われてないわけです。古い私は死んで、でもイエス様によって生かされているんだ、この信仰に立って歩んでおられるでしょうか。そのようにして御霊の人とされている、そのようなものに神様ご自身の霊を注いでくださるわけです。ゆえにその内なる人、皆さんの内なる人、そのね、新しくされた人において、あなたはいよいよイエス様に似たものへと変えられていますか。イエス様ですよ、何々先生ではない、誰々さんではない、もちろんパウロなんかも私に習うように習いなさいって言ったんですけれども、パウロが言ってるのは私がキリストを習うように見習いなさいですから、パウロに習うんだけど、宗教改革者に習うんだけど、あの偉人に習うんだけど、何々偉大な先生に習うんだけれども、どうもイエス様には近づいてないな、では的を外してるわけです。イエス様に似たものへと変えられていますか。どうぞイエス様どんな方かわからない方、どうぞ聖書を読んでください。クリスチャンの人でも読んでない方はたくさんいるのを私は知っています。で、私もそうであった時があるので、それは私たちは嘆き悲しむべきですよね。本当にそれはもう痛い、教会にとって本当に恥ずかしいものなわけです。でもそれはパウロも言うように、あなた方は恥ずかしめるためだってね、先週でしたか言ってるのも、でもそれは何とかしてその心に、ああこれじゃまずいってね、あ大丈夫だって、コリントの人たちは大丈夫、私たち救われてるからね、あ好きなように行きましょうじゃなくって、これじゃまずいと、本当に救われてるのかって目を覚まして、ね、罪の生き方をやめるため、自己中心になるのをやめてっていうためにパウロは言ってるので、これは愛なわけです。でしょ、我が子が愚かな生き方をしてて、ああ大丈夫いつか気がつくよじゃないでしょ、親だったらその道を行ったらもう必ず身を滅ぼすよって言ったら何とかしてやしたいわけでしょ。でも強く言ってどうにもならなかったらどうですかね、ああじゃあもうそれで諦めたじゃなくて、もう何とかしてこうやるわけでしょ、褒めたりしても何とかしてでも、でもそういった意味ですよ。でもその背後にあるのは愛なわけですよね。いかがでしょう皆さん、そのようにしてイエス様にように変えられています。パウロはこのことを語るにあたり、死者の復活を否定し、死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのかという人に向かって何と言ってます。最初の方で見ました、愚かな人だですよ、愚かな人。皆さんあなたもそれが一人であろうが複数で、彼らのように死者の復活を信じない人ですか。もしまだイエス様を信じてない方はね、どうぞそれを知ってください。死者の復活はある。 信じてるという方は、ね、死者の復活を信じる。皆さん本当に信じておられますか？ゆえに主を信じると言いながら、ね、その生き方においてはこの世が全てであるかのような歩み、つまり自分を喜ばせる、自分を満たすような、って言った、それが中心といった自己中心な歩みをもうそこからは解放されています。またはそこに戻ってしまうんだけれども、日々それと戦って自分に死ぬこと、パウロは毎日ね、自分にとっては毎日が死ですと言って、死の連続ですと言ったわけで、そういった意味においても死の連続ですか、それともケセラセラで、ね、信じている、でもこの世にあるのは私の命だ、ね、私が稼いだお金、私がこうしたね、それじゃ主の祈りでも 日ごとの糧を与えてください、絶対出てこないですよね。わかります？これは私が得たお金、私のお金で買ったご飯です。イエス様はそう弟子たちに教えられたでしょ。こうやって祈りなさい。そのへりくだるっていうのは本当に私たちね、主に助けていただかないといけないんですが、そうでなくして歩んでる人たちに向かってパウロは、ああ愚かな人だって言ったわけですよね。でもイエス様の復活を信じる、ゆえに信じるからこそ私自身もよみがえらされると信じる者は決して失望されることがない、失望させられることがない。なぜならば今の世において血肉で撒く者は、ね、自分の死に直面する日々その戦いの中 で、ね、イエス様を見上げて者には主が御霊に属する体を必ず与えてくださるからです。種がまかれて死ぬならば必ず実が出るように、私たちも今見えないですよ、ね、出てくるまで時間かかるでしょ、巻いてもう次の瞬間パッて出たらもう何の忍耐もいいですよ。なんだけれども忍耐が問われるわけですよ。いつになったらで、ね、それが与えられるんだろうかってね、毎日巻いて死んでて、ね、水をやってるはずなのに出てこないっていうようなその待ち望みがあるわけですが、でもね、必ず蘇らされる。ですからパウロだけでなく全て主にあって、ね、経験に生きようとする者、信心深くイエス様に忠実に歩もうとする者は今の世においては福音を語るゆえに、で福音が他の人罪人だというゆえに、ね、オフェンシブなわけですけれども、そこから来る迫害による戦いがあるわけです。語らなかったらいいです、黙ってたら誰も何も言わないですからね。でも語るとそれを外からの迫害による戦いがありますし、また内には罪の力によるその霊園の戦い、自分は可愛いという面があるんだけれども、でもその自分は死んで種をまいていく、福音を語っていく、人々に仕えていくっていうその毎日の戦いの中を通るわけですよね。そしてその中で自分の死と向き合わなければならないんですが、でもその自分の死、ああもう自分が死ぬ、死意識すればするほど主の約束としての死者の復活がいよいよ輝きを増して迫ってくるわけです。でもし信じてなかったらもうそれで終わりですよ。アホらしいってね、私たちはもう一番惨めだって言ってもうそれで終わりでしょ。でも信じているならばいよいよここに望みを置くようになる。自分にとってこの死者の復活がイエス様による救いの完成がいよいよ現実のものとなるわけです。見えないですよその時になるまで。でも信仰で見るゆえに信じる者はそれを見るようになる。復活の死と、主の約束を私たち、私たちに対するその主の約束を私たちは信じようではありませんか。十字架の言葉、キリストの福音は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。お祈りしましょう。